イエス・キリストのミニストリーの明確な特徴の一つは、群衆を魅了したことです。聖書は彼らを群衆と呼んでいます。一度主イエスは話をして、その後5000人の男たちに食べ物を与えられました。そこには何人女の人がいたか、何人子供がいたかは語られていませんが、私の推測では5000人の男性がいれば、おそらく最低5000人の女性と5000人の子供がいたと思います。そうすると実際、主イエスが話した時には1万5000人いたでしょう。マタイ4章25節では、大勢の群衆がイエスに付き従ったと言っています。それを読んだ時、イエス・キリストのミニストリーには磁石のような力があったのだと思いました。それが人々を魅了したのです。人々は主イエスが話すのを聞き、彼が説教をしているのを見て魅了され、大群衆が彼の行くところどこへでもついてきました。キリストのこのようなミニストリーは、今もなお群衆を魅了していると信じます。もしあなたの教会もイエス様がされたようにすれば、群衆が集まり教会も成長すると信じます。群衆を魅了するのにトリックや仕掛けを使う必要はありません。あなたの教会の人々を魅了するためにメッセージを手加減したり信念を妥協する必要はありません。教会の建物で誘惑させようとする必要はありません。しかし、主イエスのなされた方法で人々を牧会をしなければなりません。イエス様はそれをどのようにやったのでしょうか。主イエスは群衆をどのようにして牧会をしたのでしょうか。三つのことを行ったのです。第一に人々を愛しました。聖書はマタイ9章36節で、群衆を見て羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたと言っています。イエスは人々を魅了しました。なぜなら彼らを愛していたからです。教会の愛は人々を獲得します。二番目に主イエスがしたことは彼らの必要を満たしたことです。前のセッションでイエス様がしばしば人々にあなたは私に何をしてほしいですかと聞いたことを話しました。彼らの必要を実践的な方法で満たしたのです。人々の病気を癒しました。人々が傷ついているとき助けました。人生の中で必要を持っているときその必要を満たしました。教会が周りの地域の人々の必要を満たすことは人々をキリストに合わせることです。三番目に主イエスは興味深い実用的なやり方で教えました。聖書はマルコの12章37節で、大勢の群衆はイエスの言われることを喜んで聞いていたと言っています。さて、これら三つは人々を愛し、必要を満たし、興味深い実用的な方法で教えるでした。これらはあなたの教会が群衆を魅了し、主の求めておられる成長と繁栄をもたらすようになると信じます。主イエスのミニストリーは大勢の群衆を魅了したように、聖書はルカ14章23節で、神が主の家でいっぱいになることを望まれました。それは主がそれぞれを気にかけられたからです。聖書は一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと言っています。教会は大教会になりたいから成長するのではありません。それは正しい動機ではなく、成長するのは人々が主を必要としているからです。誰も主イエスを必要とし、主を知る必要があり、教会の一部となる必要があるのです。あなたの地域に一人でもキリストを知らない人がいる限り、あなたの教会は成長しなければならないんです。私たちが出て行って全ての人に福音を知らせるために近づかなければならないんです。どんな教会も新しく来る人がいなければ成長しません。問題は人々をあなたの教会に来させるにはどうすればよいかということです。群衆をどのように魅了しますか？そのためにいくつかの実践的な方法をお話ししたいと思いますが、その前にこうしましょう。礼拝について話をしたいと思います。というのはこれが私たちがこのセッションで取り扱う目的だからです。どのように礼拝し、どのように伝道礼拝を生み出し、それによって人々がキリストのもとにやってくるようにすればよいのでしょうか？神の御言葉から12の基本的原則をお話しします。一番目は、クリスチャンだけが本当に神を礼拝することができるのです。礼拝は神に対する信者からのものです。人間にではなく、神に礼拝を集中するのです。礼拝の定義を話しましょう。礼拝は神が誰であるか、神がなされたことに、また言われたことに対する私たちの愛を表現することです。未信者の人はこのことはできません。キリストをまだ心に受け入れていない人や、自分の人生をキリストに委ねていない人には礼拝することは不可能なことです。クリスチャンだけです。二番目は、神を礼拝するのに建物はいらないということです。使徒の働き17章24節で、 この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりませんと言われました。これはキリスト教が他の宗教とかけ離れている点です。ほとんどの宗教は宮に行って神を礼拝しなさいと教えています。しかしイエス・キリストはあなた自身の体が宮です。そして聖霊はあなたの中に住まわれているのですとおっしゃいました。ですから神を礼拝するのに建物はいらないのです。私が牧師をしているサドルバック教会ではどんどん成長に成長を重ねて、1万人以上の人が共に礼拝するようになるまで街道は建てませんでした。3番目は、これが正しい礼拝のスタイルというものはどこにもないということです。主イエスはたった2つのことを真の礼拝のために要求されました。ヨハネ4章24節でこのことを言われました。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければならない。霊と誠によってです。これらたった2つの事柄が神を喜ばせる礼拝の要求なのです。それは霊によってでなければならないし、誠によってなさなければならないというのです。それはどういう意味でしょうか。霊によってというのは、心のすべてをもってという意味です。それは命のない儀式であってはなりません。それは無味乾燥なものであってはなりません。霊をもって神を礼拝しなければならないのです。そして誠によって礼拝しなければならない。その意味は御言葉が土台になっていなければなりません。私たちが礼拝をより良いものにしていこうとするとき、聖書に則ったものでなく、伝統や経験や、何かただ自分がやりたいものを土台にしますと、誠の礼拝にはなりません。誠の礼拝は神の言葉の真実に基づいて、いつもこれは聖書を土台にしているだろうかと質問しなければなりません。もしそうでなければそれは誠の礼拝ではないので、そのような礼拝はしない方がいいのです。さて、一度礼と誠で行われる礼拝を決めたら、主は私たちがどのような礼拝をしてもいいというのです。賑やかにもできるし、静かにもできるし、感情的なもの、あるいは静かであまり感情の入らないものなのです。世界中で日曜ごとに様々の違ったスタイルでイエス・キリストが礼拝されています。アフリカで行われている礼拝の仕方はヨーロッパの礼拝とは違い、アジアでの礼拝のされ方と南米やオーストラリア、アメリカやその他の礼拝のやり方は違います。礼拝のスタイルについてされる討論のほとんどは、実際は個人的な好みが多いのです。正しい、間違っているかの問題ではありません。それぞれの教会が自分たちの礼拝が正しいやり方だと考えるのは興味があります。しかし、聖書は、礼拝が霊と誠によってなされている限りいいというのです。では4番目の原則を申し上げます。4番目は、未信者は礼拝はできないのですが、信者の礼拝を見ることはできます。これは非常に大切なポイントです。未信者は神を礼拝できないけれども、私たちの礼拝に未信者を招待するんです。どうしてでしょうか。私たちが体験している喜びを見、神の御言葉を大切なものとして適用し、人生が変わるのを見ることができるからです。私たちが神の言葉にどのように応答し、それに敬意を表するのが見ることができるからです。聖書が人生の基本的な質問に答え、誰もが持つ問題に答えてくれるのを聞くことができます。またどのように礼拝が勇気を与え、力を与えてくれるか、私たちを変えることができるかに気がつきます。つまり礼拝は証となり、たとえクリスチャンが神を礼拝していても、実際に人々をキリストのもとに連れてくることができます。5番目の原則は、礼拝は未信者にとって力強い証になるということです。でも、ここに条件があります。それは神の臨在が感じられ、メッセージが理解できるものであればということです。ここに礼拝が未信者を効果的に獲得するための二つのことがあります。神の臨在を感じられなければならないことと、御言葉が理解できるものであるということです。使徒の働き2章に戻ると、五旬節の日の話が語られていますが、礼拝場所で神のご臨在がはっきりと示され、弟子たちの礼拝に町全体の注目を引きつけました。事実、大勢の群衆が礼拝にやってきたのを知ることができます。1日で3000人の人が救われたと言っているからです。使徒2章6節によりますと、大勢の人々が集まってきたと言っています。なぜ一緒に来たのでしょうか。そこに神の臨在があったからです。しかしそれは、ただ神の臨在を感じるだけでなく、神のメッセージが理解できるものだったのです。 両方の要素は礼拝に不可欠のものであると信じます。真の礼拝ではメッセージは理解されなければなりません。その話には大勢の人が集まってきて、それぞれ自分の国の言葉で神の言葉を聞いたとあるのを覚えているでしょう。今はあなたの礼拝でそのような奇跡は起こらないかもしれません。しかし、原則は今も適用されます。すなわち、御言葉は理解されなければならないことや、ただ宗教的な表現を使って人々に神の言葉がわかるとは期待しないことです。神の臨在を感じるときは、神の力が示されます。神の言葉が理解された時が理想的な伝道の時です。6番目に、私たちの礼拝で未信者が持つ恐れや必要、疑問に対して主は私たちに敏感に感じ取ることを期待されます。これは第一コリントの14章に見られる原則です。第一コリント14章で、パウロは教会に対してこのことを言っています。もし教会全体が一箇所に集まって、皆が異言を話すとしたら、初めての者とか信者でない者とかが入ってきたとき、彼らはあなた方を気違いと思わないでしょうか。さて彼はここで何を言っているのでしょうか。パウロはこの聖句で、異言の賜物は一般の礼拝では制限すべきであると言っているのです。理由は、それは信者でない人には理解できないからだと言っているのです。パウロは異言は馬鹿げていると言っているのではありません。そうではありません。未信者への配慮について言っているのです。さらに私たちの礼拝で未信者がいるときは、彼らがキリストに出会えるようにするために、礼拝の仕方を調整すべきであると言っているのです。このことの例を挙げてみましょう。妻と私が子供たちと夕食を共にするときは、普通妻が料理をします。おそらく豆をポットで料理し、一緒に食事をします。しかしお客さんを我が家に招待したときは、少し違います。同じメニューかもわかりませんが、おそらくそれをもう少し礼儀正しくテーブルに並べるでしょう。ゲストや訪問者が一緒だということに普段より気を使います。もっと行儀よくしてお客様に先にお勧めします。同じ食べ物ですが、お客様が一緒だと違った方法になるわけです。さて、私たちが未信者を礼拝に招待するときに同じことが言えます。未信者を礼拝に招いたときは、神の御言葉は同じですが、神の言葉は書いてはいけません。はい。メッセージは絶対に書いてはいけません。聖書はユダの手紙で、聖徒にひとたび伝えられたものは真実ですと言っています。ですから決してメッセージを手加減して中身を書いてはいけません。しかし分かち合う方法を変えるのは構いません。おそらく違った言葉を使うでしょう。もっと簡単な方法で、もっと聞きやすい方法で、彼らがメッセージを捉えることができるようにするんです。私たちは偽善的ではありません。ただ礼儀よくするだけです。またゲストに対して敬意を表するのです。7番目の原則は、礼拝は訪問者を居心地よくするために、中身の薄っぺらいものになってはいけないということです。未信者を獲得するために手加減してはいけません。メッセージは妥協してはいけません。ただ、わかりやすくするだけです。正直言って、時々神の言葉を話すとき、話しにくいと思うことがあります。主イエスが自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと言われましたが、それは優しい話ではありません。主イエスはあなたのすべてを諦めて私についてきなさいと言ってるんですから。優しい言葉でありません。御言葉を変えることを言ってるのではありません。礼拝の訪問者や未信者が居心地よく感じるように、挨拶の仕方や使う言葉や彼らがわかるような祈りにする。御言葉を読んだり説明するときも彼らがわかるような方法でするということを言っているのです。では、信者が必要としていることと、未信者が必要としていることは異なるということをお話しましょう。あることは同じです。例えば信者も未信者もどのようにして強い家族関係を作るかを知りたいと思っています。信者も未信者もどうして人生の問題を処理すればよいか知りたいと思っています。信者も未信者も恐れや心配や罪の意識をどのように処理すればいいか知りたいと思っています。信者も未信者も神はどのような方か知りたいと思っています。 信者も未信者も神の与えられる自分の人生の目的は何だろうか知りたいと思っています。そこで、伝道のためクリスチャンでない人々を招くための礼拝をあなたが計画するときは、クリスチャンもそうでない人たちのことも考えて作りますが、クリスチャンだけのときは彼らだけの持つ問題を考慮して企画し、礼拝を別に持つべきです。クリスチャンは救われても人間であることをやめはしません。誰もが持つ同じ必要を持っています。それらの問題を考慮して扱う必要があります。9番目は、礼拝を彼らの目的に沿って特別なものとするのが最善であるということです。神の5つの目的の上に、あなたの教会をどのように建てるかについてずっと話しています。そして、伝道について話しましたが、今は礼拝について話しています。礼拝は時には効果のあるものです。特定の目的に対してデザインされた礼拝を持つのは非常に効果的です。一つは、未信者が主に近づくために企画された礼拝で、もう一つは信者の信仰が成長するのを助けるための礼拝です。これらは二つの異なる対象を取り扱う異なる礼拝です。多くの場合、両方を同時にやろうとします。成熟した信者と未信者に同時に近づこうとするのです。もし、二つの混ざった信号を送れば、混ざった結果が得られるのです。ですから、礼拝を特別に絞った方がより効果的です。私はこれをクリスチャンホームで育ちながら学びました。私の父は牧師でした。教会に通いながら通ったのですが、毎週毎週自分のノンクリスチャンの友人を連れてくるのに、本当に連れてきてよかったのかわかりませんでした。時々友人を連れてくると父はクリスチャンの成熟についてのメッセージを説教するのでした。ですから未信者の友人には意味が通じなくて理解できませんでした。父は例えば耐えることについてとか、断食をすることとか、祈りについてとか、どのように聖書を学ぶかについて説教するのでした。一方、時には友人を連れてこないとき、福音や救いについて、どのようにしてクリスチャンになるかというようなメッセージをすることもありました。ですから毎週友達を連れてくるのに、それが良いしようかどうかはわかりませんでした。あなたの教会でも、もしノンクリスチャンの友人を礼拝に連れてきたとき、歌が彼らにとって意味の通じるものであったり、メッセージがノンクリスチャンに関してのものだったり、救いが簡単で実用的な方法で話されたりすると、恥をかくこともなく、何が起こっているかがわかるので、居心地よく感じるでしょう。多くの教会で、伝道礼拝が行われている時でさえ、しばしば礼拝のそれ以外のプログラムは、信者のために企画されたものだったりします。ですから祈りは信者のために信者によって祈られ、賛美歌は信者のために信者によって賛美され、その他の話し合いや報告や証も信者のためにデザインされたりしています。そして伝道的なメッセージをする頃にはすでにノンクリスチャンの人は興味を失い、もう何も聞いていないという具合です。私が牧師をしているサドルバックバレーコミュニティ教会を始めたとき、クリスチャンの小さなグループで彼らに質問しました。未信者の人を礼拝に連れてくるのに、いつが一番いいと思いますか？さて、アメリカでのことですが、彼らは日曜の朝と言いました。これはあなたの国では違うかもわかりませんし、あなたが住む地域では違うかもわかりません。しかしアメリカではそれはたまたま日曜日でした。そこで私は OK では週2回礼拝を計画しましょう。一つは成長するクリスチャンのために。もう一つはノンクリスチャンを獲得するためのものですと言いました。彼らは素晴らしいと言いました。そこで私たちの教会では、週末の礼拝は日曜、土曜日礼拝と合わせて、4つの礼拝がノンクリスチャンの友達を連れてくるようにデザインされています。そして礼拝全体がキリストを知らない人たちに良い知らせを知らせるようにデザインされています。平日の水曜の夜の礼拝は信者のためのものにしました。それはクリスチャンの成長を助け、神について深く知り、皆が神に望まれるよう成長するようにデザインされています。このように礼拝を混ぜる代わりに二つに分けた方が、ノンクリスチャンがキリストのもとに来ることと、 クリスチャンが成長するこの両方がずっとずっと効果的になされることを発見しました。ですから、あなたの礼拝も目的別に分けることをお勧めします。10番目に、伝道礼拝は個人伝道の助けとなるものであって、それと置き換えてはいけません。伝道礼拝は、よろしい。もう個人伝道はしなくてもいいです。1対1でうまくできなくてもいいですというものではありません。決してそうではありません。人はグループに混じっている時の方が、支持してくれる人が周りにいる方が、キリストを受け入れる決心をしやすいということがわかりました。まず、1対1で、誰かが福音について個人的に話し、自分はどのようにしてキリストを受け入れたかを話し、同時に、未信者のためにデザインされた礼拝に連れてくるようにすると、イエス・キリストを受け入れるのがずっと早くなるということを発見しました。では、具体的にどうすればいいんでしょう。私が自分の信仰を仕事場や近所や地域や町で分かち合うとき、それでは、私と一緒に教会いらっしゃいませんか、と誘います。そして、その人に合わせてデザインした礼拝を持ちます。そこで何十人何百人のクリスチャンを見ると、このような信仰を持っているのはこの人一人じゃないんだ、と感じるのです。他にも信じている人たちが大勢いるんだ。そして信仰を持った他の人々を見ると、キリストに対する決心をするのがもっと早くなるということを何度も経験しました。そこで皆さんに別の原則をお話します。それは、これこそが未信者のためにデザインされた伝道礼拝のやり方であるというのは一つもないのです。あなたがデザインした礼拝があなたの教会にとって最良のものとなるでしょう。私がこうしなさいということはできません。いくつかの原則を与えることはできますが、あなたの文化や地域やどのような人たちを獲得しようかとしているかはあなた独自のものを持たなければなりません。伝道礼拝で示さなければならない大切なことは、このセッションの始めに言った三つのことです。第一は、あなたの礼拝で人々に愛を示さなければなりません。第二に、神の言葉を面白く、わかりやすく、簡単な方法で分かち合うことです。三番は、彼らの人生の必要としていることを聖書から何か示すことです。さて、伝道礼拝をどのようにして企画するか、いくつか提案したいと思います。人々を引きつける礼拝をどのように気づくかです。ほんの少しだけ提案したいと思います。まず伝道の対象となる人々を心に浮かべてあなたの礼拝を計画してください。恐れないでほしいのですが、すでに前のセッションでどんな魚を釣ろうとしているのか、どんな種類の人々を獲得しようとしているのかについてお話ししました。そして私たちの教会では毎週説教についての計画を立て、音楽について、礼拝のそれぞれの部分についての相談をしながら、どんなタイプの人がここに来るのか、そして何を必要としているのかと考えます。そこで人生の変えられた証ほど強いインパクトのあるものはありません。どの文化のどの教会でもできるのは、個人的な証をすることです。それは、他の人の人生の変化を見ると、実際にその人たちも変わるからです。私たちの教会の礼拝では、毎週未信者のための礼拝で、少なくとも一人私がどのようにしてキリストを見つけたかという実際の話を分かち合います。その時私たちは証者に、その話を各位にお願いしておきます。そしてから礼拝で証をしてもらいます。牧師が説教をしたり、教えたりするとき、多くの場合、未信者の人はその人を見て、彼はそのためにお金を払われているんだから当然のことだとか、彼はそれが仕事だからとか、彼は聖職者だからそうするように期待されているのだと言います。しかし、反対に教会の普通のメンバーが、キリストが彼らの人生をどう変えたかという話をすると、彼らはこの人は私ととてもよく似ていると思うでしょう。彼らは聖なる人でもなければ、牧師や司祭でも教会の長老でもない、ただ普通の人だと言うでしょう。そしてそれは大変力強いインパクトなのです。ですから未信者のための礼拝に証である個人の体験談を毎回組み込んで企画してみてください。2番目にもう一つの提案があります。人々が礼拝に行きたくなるような 雰囲気を作り出すということです。雰囲気とはどういうことでしょうか。それは、つまり礼拝の教会員の態度を温かく歓迎するものでなくてはならないということです。もしあなたが歓迎する雰囲気を持つような計画をしなければ、チャンスを逃すだけです。未信者の人々が礼拝に来たくなり、またもう一度戻ってきたくなるような礼拝を計画するのに参考となるいくつかのことを申し上げましょう。ちょうどイエス様が大勢の群衆を引きつけて話した時のようにです。まず、期待感を作り出し、情熱を持って礼拝を始めます。私たちが神がここにおられることを信じ、主がこの日を作られました。喜びましょう。今日何か素晴らしいことが起こるでしょう。ここはその期待を持てる素晴らしいところです。という感じです。これは何でしょう？これはまさに信仰です。信仰は礼拝中にそのようなムードを作り出します。では何が原因で人々がそこに行くと何かが起こりそうな、何かいいことがありそうな、そのような感じを与える礼拝となるのでしょうか？何がそのような雰囲気を醸し出す原因でしょうか。それは、教会員に毎週礼拝のために祈ってもらうことです。教会員が友達を連れてきて何かを期待する雰囲気を作り出すのです。それは、信頼者が礼拝に来れば神の言葉を聞くことになるからです。音楽もアップテンポで楽しい雰囲気のあるようなものを選ぶのです。人々は、お祝いごとに加わりたいものです。あなたの教会が成長してもっと人が集まるようになると、その人を引きつける磁力も強くなります。なぜなら人々は、こんなに人が集まってる。何かが起こってるに違いないと言うでしょう。そして何よりも大切なことは、礼拝を計画している責任者、神の御言葉を伝える人、教える人、音楽を指導している人、礼拝のために祈ってる人、おそらく音楽を演奏している人は礼拝中に祈ってるんでしょう。なんであれその礼拝に関わる人たちの信仰なんです。信仰を持ち、神が必ず働かれるのだと信じていなければなりません。毎週私は礼拝の前に簡単な祈りをします。主よ、今日の礼拝であなたが何か素晴らしいことをなさることを知っています。前もってこのことを感謝します。神に前もって感謝するのは信仰です。ことが起こった後で感謝するのはそれは信仰ではありません。それは感謝を表すことです。しかしあなたが神が働かれることを信じ、前もって神に感謝するなら、主は礼拝中に働くんです。それは大きな信仰です。聖書はあなた方の信仰の通りになれと言ってます。また一方で聖書は信仰がなくては神に喜ばれることはできませんと言ってます。ですからたとえ祈っていても賛美していても礼拝していても、もし神がその礼拝で人生を変えるような働きをなさるという信仰がなければ、聖書は信仰から出ていないことはみんな罪です。信仰がなくては神に喜ばれることはできませんというのです。ですから主が働かれることを期待しない限り、主の御手がそこに望まれることを期待しない限り、主の臨在を感じ、人々の人生を変える力を期待しない限り、神を喜ばせる礼拝にはなりません。ですから祈りと信仰を通して期待することです。礼拝で必要なもう一つの事柄は、お祝いです。聖書は詩編で、さあ主の家に行こうと言って、私は喜んだと言っています。私は悲しいとか怒ったとか退屈したではありません。私は喜んだです。聖書は詩編100編2節で、喜びを持って主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれと言っています。多くの礼拝をお祝いをしているというより、お葬式に似ています。そこには重苦しい雰囲気や儀式ばった真面目すぎの態度があります。人間というものは命あふれるところに行きたいのです。喜びのあるところ、幸せのあるところに行きたいのです。魅力的な雰囲気があるところです。このお祝いの感覚を作り出す方法の一つは、新しい曲を歌うことです。あなたの教会の人々に新しい歌を書くように励まします。聖書は新しい歌を主に歌えと言っています。問題は多くの教会が同じ古い歌を歌っているところにあります。私たちは同じ歌を何百年も歌ってきました。それで何が起こるでしょうか。同じ歌を何回も歌うとその意味について考えなくなります。あなたの記憶の一部となって心を不明瞭な状態にして、ただ歌を歌っているだけとなるんです。新しい曲を歌うと神が今何かをしようとしておられる。神は私たちの真ん中にあって何かをしようとされている。そこには喜びがある。私たち先祖の信仰ではなく、神が今働いておられるのだとなります。新しい歌を書いて、新しい節をつけ、新しい曲を作るんです。神はあらゆるスタイルの音楽を用いられます。 他の文化の音楽を使う必要ありません。自分の文化の音楽、リズムを使うことです。音色も調子も自分の文化のものを使うんです。そうすれば神がそれを祝福されます。どこにも聖なる音楽というものはありません。ただ聖なる言葉があるだけです。御言葉が霊と誠で書かれている限り、どんな種類の音楽も使うことができるんです。そして励ましの雰囲気を作ります。それは素晴らしい礼拝を築くもう一つの方法です。励ますような雰囲気です。ご存知のように世の中にはたくさんの悪い知らせがあります。人々が教会に来てまで悪いニュースを聞くことは絶対にあってはならないんです。人々が教会で聞くのはもちろん福音です。福音の意味は良き知らせです。それはこの世で最も素晴らしい知らせです。私たちは世界に最高の知らせを持っているんです。時々私たちはそれを悪い知らせのごとく話します。私たちは微笑み、幸せで喜びに溢れているべきです。なぜなら私たちの罪は許されたのです。過去はきれいにされ、今生きるための目的を持ち、永遠の命を天国に持ったのですから、私たちは世界に最大のニュースを持っています。多くの人は人生の苦しい時を過ごしています。ほとんどの人は困難な時を持ち、毎週失望を感じています。そこであなたの教会が励ましの雰囲気を持ち、毎週人々を引き上げることができれば、彼らは勇気づけられ、霊感を受け、その結果、大勢の未信者が勇気づけられるために礼拝に来るのです。そして彼らが勇気づけられるために来たとき、イエス・キリストの良き知らせを伝えることができるのです。もう一つあなたができることは、家庭的な雰囲気です。人々はこの礼拝の一員となるように感じたいと思っています。彼らはじろじろ見られたり、知らない人のように扱われたくないんです。ですから、ここで提案したいことは何人か出迎えの人を置いて、人々が礼拝に来る前に彼らに会い、挨拶をし、微笑みかけたり、握手をして、礼拝に来てくださってありがとうございます。とても嬉しく思います。と言って歓迎してください。初めての訪問者に特別の席を用意し、座って居心地よくさせてあげ、歓迎してください。彼らに恥ずかしい思いをさせたくないのなら、立ち上がって名前を言わせたり、その他何か言わせたりしないことです。人間が一番恐れることは、公衆の前で話をすることです。二番目の恐れは、新しい人たちに会うことです。ですから、彼らを紹介して怖がらせないことです。教会員の前で恥ずかしがらせたりしないで、個人的に歓迎してください。礼拝で気分を回復し、リラックスして勇気づけられるような場所を作ってください。そこで伝道礼拝を、立て上げる助けとなることがもう一つあります。それは、もしできれば、説教したり教える聖句を紙に書いて、信頼者がそれを手に持てるようにしてあげることです。多くの信頼者は、聖書を恐れています。彼らにとってこれは恐ろしい本なのです。これまで一度も見たこともない本なのです。それぞれの文章の前に数字が書かれています。多くの人は、これまで一度も読んだことがありません。そこであなたは何をすればいいんでしょうか。はい。もしできることなら、これらの聖句を紙に書いて、新しい人に渡してください。そして、さあ今日はヨハネの手紙から読みます。と言うと、彼らはヨハネの手紙がどこにあるのか知りません。この本を一度も見たことがないんです。そして彼らは周りを見て、とても恥ずかしい思いをします。自分以外の人はその聖句をすぐに見つけていますが、彼らはそれがどこにあるかさえわかりません。しかし、もし聖句が紙に書かれていて、皆が一緒にその紙を持っていたら、聖書のどこを見ればよいのかわからない人たちでさえ、皆と一緒に読めるのです。それがリラックスとさせるのです。どうしてノンクリスチャンをリラックスさせたいのでしょうか。リラックスすると、福音を聞くのにもっと心が開くからです。人々が教会に来るとき、大抵ビクビクしています。私は何か歌わないといけないのだろうか、と思っています。何か言わなければならないのだろうか。何かにサインをしないといけないんだろうか、お金をあげなければならないんだろうか、私を知らない儀式をしなければならないんだろうか、何か間違ったことをして恥をかかないだろうか。ですからこの礼拝ですることは、歓迎されていると感じることで、恐れをなくするのです。紙に印刷された聖句は聖書を近づきやすくし、歌も理解できる言葉にし、まだたくさん考えられると思いますが、リラックスするのを助け、よく聞きイエス・キリストは心に入ることができます。愛の橋を心から心にかけ、イエス・キリストの橋を通っていただくというのです。伝道礼拝を築くための別の提案は、常にキリストを受け入れるチャンスを与え、 その答えを期待することです。いつでもキリストを礼拝中に受け入れるよう進め、人々がそれを受け入れることを期待することです。多くの場合、福音の説教をしますが、それは網を仕掛けていない魚釣りのようなものです。あるいは、釣り糸をつけていない魚釣りのようなものです。その代わり、ただ、さあ、これが福音です。どうぞ、お家へ帰りくださいと言ってるだけです。毎回の礼拝であなたはこの祈りで閉じるのです。もし、あなたが、キリストを受け入れたいなら、この祈りを心の中で祈ってください。そして実際にその祈りを大きな声で祈り、彼らに一緒に心の中で祈らせてください。私がアメリカでサドルバック教会を始めたとき、私たちはキリストを受け入れるために礼拝の最後に礼拝堂の一番前に来るように招くしきたりを持ちました。これは私の伝統でした。そうすべきだと思ったんです。さて私たちの教会の最初の礼拝は高校で開いていました。そして私は説教をしながら、もしキリストを受け入れたいなら最前列に来てもらうように招こうとその時計画を立てていました。しかし礼拝の終わりに近づき気づいたんですが、この建物では皆が前に出てくるだけの場所がないんです。それは小さな行動で、そんな場所の余裕はありません。そこでキリストを受け入れるための別の場所を考え出さなければなりませんでした。思いついた別の方法は小さなカードを用意することで、それを全部椅子に置くことでした。そして礼拝の最後で、もしキリストをあなたの心に受け入れたいなら、頭を下げて祈りましょう。そして私はこの祈りを祈りますと言います。また、この祈りはあなたの心の中で祈ることもできます。大きな声を出す必要はありません。神があなたの言葉を聞いてくれます。神はたった今あなたが何を考えているかご存知ですと言います。そして愛するイエス・キリスト様、どうぞ私の人生の中にお入りください。そして今どうぞ祈ってください。私はあなたが私の人生の主となり、あなたが私を支配してください。私の罪を許してください。あなたの家族として私を受け入れてください。あなたに従いたいと思っています。イエスの御名によってアメン。そして私は、もし今、この祈りを祈った方は私の方を見てください。そしてそこにいる人たちに話します。もしこの祈りを祈ったのなら、それはあなたがこれまで一番大切な祈りをしたのです。それは新しいクリスチャンとしての人生の始まりです。私たちはあなたがクリスチャンとして成長するのをお手伝いしたいと思っています。もし私たちにお知らせくだされば、資料もありますし、誰かがあなたとお話してお手伝いします。そして私たちの教会がやっていることの一つで、あなたも試してみるというんですが、小さなカードを作って、そこに名前や住所を書いてもらうんです。その紙の裏には、私は今日キリストに私の人生を捧げました。私はその祈りを祈りましたと書いてあります。また、他の決心の番号が書いてあって、一緒にある小さな鉛筆でその箇所をチェックして出してもらうんです。帰るときにそれを出してもらえばいいんです。入り口のところにいる人に渡すか、献金のカゴに入れます。これが誰があなたの教会の礼拝でキリストを受け入れたかを知る一つの方法です。もう一つあなたの礼拝を復習することをお勧めします。毎回の礼拝後、あなたの教会の責任者がその日か次の日に集まって、次週もっと改善することはできないかという相談をし、さらに効果的に福音を分かち合える新しい方法を考えるんです。もしそのことを祈り、主に願うなら、神は新しい考えをあなたに与え、大勢の人がキリストのもとに来ることでしょう。